ヨハネの13章の7節だけです。今日は、私がしていることは今はあなたにわからないが、後でわかるようになります。私がしていることは今あなたにはわからないが、後でわかるようになります。じゃあ別件お願いいたします。
まあ、私たちは自分の人生の目的について、また死について毎日考えるべきなのではないかと先週ちょっと話したんです。だからモーセはもうすでに3500年前に詩編の9チップの中2節に次のように書いたのです。私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そして私たちに知恵の心を得させてください。知恵の心を持つ者は自分の生涯について考えるようになります。すなわち死後の世界について考えるようになり、準備するようになるということです。聖書ははっきりと、まあ、別の世界があると教えています。なぜならば人間の人生はあんまりにも短すぎて、そこには本当の意味がなく、死んでから初めて本当の世界が始まるからです。この間もソロモン王の証を読みましたからは、全ては虚しい空の空であると告白したのです。人間は決して過ぎゆく儚いものや不完全なものによっては心が満たされません。今の人生は全てであるならば大変なことになります。まあ、人間的に見るならば、仕事が成功すれば羨ましいなのではないかと考える人もいるし、まあ、金持ちになり病気もしなければ幸せだと考える人もいるかもしれないけれども、こういういわゆる幸せとは本物ではない。人間の心を満たすことができません。主の御心は、被造物である人間が神の命を持つことです。永遠の命に預かるものです。結局永遠なるものから初めて我々の人生が意味あるものとなるのであるからです。すべてが死でもって終わるとすれば、生きている時のあるよる努力はいかなる価値を持つということなのでしょうか。まあ、そのものははっきり、この世のものはすべて虚しい空の空であると言ったのです。彼はもちろん財産家であり、欲しいもの全部手に入れることができたんですけども、それにしても彼の心そのものは満たされていなかったのです。この間ちょっと読んだんですけど、詩編の73編の詩編の証、詩編の作者の証とは非常に素晴らしいだと思います。896ページになります。73編の2節から、しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油ぎっている体。中二節、見よ、悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで富を増してる。中国説、私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には 公益であった。私は神の聖地に入り、ついに17節、ついに彼らの最後を悟った。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。誠に彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。そして28節、しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。誠の幸せとは主の近くにいることです。私は神なる主を私の酒と殿とし、あなたのすべての御業を語り継ぎましょう。前に読まれた箇所でイエス様はペトロに、私の知っていることはあなたは今わからないが、後になってわかるようになります。目に見える世界だけを見るとやっぱりつまずきます。どうしたらいいかとわからなくなります。アサフは、私は神の聖地に入ったと言ったのです。結局私は主の前に静かになることによって光が照らされた。結局主の近くにいることが誠の幸せである。病気になってもいろんな不幸を経験するようになったとしても、主の近くにいることが誠の幸せであるとアサフは経験したのであり、言うようになったのです。この世の正義といえても、決して人間の心を満たすことができません。けども主の前に静まるとき、主の声を聞くことによって心そのものは満たされるようになります。宗教という名のつくものは、決して死後の世界のことについてはっきりとしたことを言わない。単なる想像に基づいて抽象的なことしか言えませんけども、聖書ははっきり死後の世界について多くのことを言っているのです。例えばルカでの日章145ページにあります。ルカ伝日章の37節と38節に主は次のように言われたのです。日章の37節38節です。それに死人がよみがえることについては、モーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イーサクの神、ヤコブの神と呼んでこのことを示しました。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは、神に対しては皆が生きているからです。このイエス様の御言葉によると、アブラハム、イーサク、ヤコブが今もなお生き続けていることがわかります。アブラハムとは大体今から4000年前に生きた人だったのです。生きる誠の神とは、アブラハムの神、イーサクの神、ヤコブの神と呼ばれています。けども神は死んだ者の神ではない。したがってアブラハムもイーサクもヤコブもちゃんと生きているのであります。ある日イエス様は3人の弟子たちと一緒に山に登ったのであり、その時アブラハムとモーセが現れたと、モーセとエリアがイエス様に現れたと書かれています。結局モーセもエリアもまだ生きて いたのであるからです。それに対して未信者は、まあ、黄泉の国に落ちていかなければならない、そこで苦しまなければならないと旧約聖書に確証されています。例えばイサヤ書の中4章から2節だけを読み出します。1052ページになります。中4章の9節と10節です。下界の夢はあなたの来るのを迎えようとざわめき、死者の霊たち、地のすべての指導者たちを揺り動かし、国々のすべての王をその王座から立ち上がらせる。彼らは皆あなたに告げて言う。あなたにもまた私たちのように弱くされ、私たちに似たものになってしまった。まあ、現在形と読んでもいいでしょうね。あなたにもまた私たちのように弱くされ、私たちに似たものになろう。結局人間はいつか死ななければならない。けど死とは決して終わりではない。人間の魂は生き続けます。ヘセキエル書の中で1299ページ。まあ、何回も何回も同じことが確証されているんですけど、1299ページ。32章の21節です。勇敢な勇士たちは、その国を助けた者たちと共に、黄泉の中から語りかける。降りてきて剣で刺し殺された者、かつりを受けていない者たちと共に横たわれと。その墓の周りにはアシリアとその全集団がいる。皆刺し殺された者、剣に倒れた者たちである。彼らの墓は穴の奥の方にあり、その集団はその墓の周りにいる。彼らは皆刺し殺された者、剣に倒れた者、かつて生きる者の血で恐怖を巻き起こした者たちである。そこにはエラムがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆刺し殺された者、剣に倒れた者、かつを受けないで地下の国に下った者、生きる者の血で恐怖を巻き起こした者たちである。それで彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。その寝床は刺し殺された者たちの間に置かれ、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。皆活路を受けていない者、剣で刺し殺された者である。彼らの恐怖が生きる者の血にあったからである。それは彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。彼らは刺し殺された者たちの間に置かれた。そこにはメシェキとトバルがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆活路を受けていない者、剣で刺し殺された者である。彼らは生きる者の血で恐怖を巻き起こしたからである。彼らはずっと昔に倒れた勇士たちと共に横たわることはできない。勇士たちは武具を持って黄泉に下り、剣は頭の下に置かれ、盾は彼らの骨に置かれている。勇士たちは生きる者の血で恐れられていたからである。あなたは活路を受けていない者たちの間で砕かれ、剣で刺し殺された者たちと共に横たわる。そこにはエドムとその王たち、そのすべての族長たちがいる。彼らは勇敢であったが、剣で刺し殺された者たちと共に活路を受けていない者たち、および穴に下る者たちと共に